6インフォメーション暮らし環境安心安全5ページ暮らし環境所有地の適正な管理にご協力を林地の草木が飛び出て危険などの問い合わせが多く寄せられています。民地の枝木が道路などに飛び出てしまうと通行の妨げになり危険です。問い合わせ環境課4771547。ゴミのポイ捨て、飼い犬の糞尿の放置はやめましょう。ゴミのポイ捨てや飼い犬の糞尿を放置すると町はきれいになりません。自分一人くらいという安易な気持ちは慎み、一人一人が意識を変えることが大切です。問い合わせ環境課4242621。猫の飼い方としつけ方。動物が嫌いな人、苦手な人にも理解が得られるようルールとマナーを守り、家族の一員として責任を持って飼いましょう。猫は室内で飼いましょう。屋外で放し飼いにすると近所で糞尿をしたり、車に傷をつけたり、猫同士の喧嘩で怪我をしたりすることがあります。家の中で運動ができる場所を作るなど、安心満足できる環境を整え、必要なしつけを行えば室内で飼うことができます。近所への迷惑や猫の安全を考え、室内で飼いましょう。名札をつけましょう。迷子になったり保護されたりした場合、身元の表示がないと飼い主を探すことは困難です。万が一に備え、連絡先などを記入した名札をつけましょう。繁殖を望まない場合は避妊・去勢手術をしましょう。避妊・去勢手術で発情期の鳴き声やマーキング行為の軽減、病気の予防が期待できます。飼い方に関する相談、埼玉県動物指導センター南支所048-855-0484。スマートフォンで水道料金などの納付ができます。6月1日火曜からスマートフォンで水道料金と下水道使用料の納付ができるようになります。決済アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み取ることで銀行口座やチャージ残高からいつでも納付できます。対象の決済アプリ、 PayPay、PayBee、楽天銀行コンビニ支払いサービス、ファミペイ請求書支払い、詳しくは各決済アプリのホームページなどをご覧ください。問い合わせ水道お客様センター 424-8276。 漏水調査にご協力を。令和4年3月中旬まで市内で漏水調査を行います。調査では聴診器のような装置を用いて、道路下の水道本管のほか、宅地内の止水栓や水道メーターの水音を聞き、漏水の有無を確認します。このため、市が委託した調査員が敷地内に立ち入る場合があります。調査員は身分証明書を携帯し、腕章をしています。本調査による料金の請求はありません。調査の様子とあり、聴診器のような装置を用いて調査する写真があります。問い合わせ、水道施設課4775798。汚水管に雨水を流さないで。台風などの大雨時、汚水マスやマンホールから汚水があふれるのを防ぐためご協力ください。日頃の排水設備の点検、汚水管が破損していないか、雨どいや雨水マスが汚水管につながっていないか、大雨の際の注意点、汚水マスやマンホールを開けない、風呂の残り湯を流さないなど排水を控える。問い合わせ下水道課4249615。雨水マスの清掃にご協力を。道路の雨水マスは雨を排水する大切な入り口です。落ち葉やゴミで塞がると排水できず、水がたまる原因になります。蓋の上の落ち葉やゴミを取り除くだけでも詰まりが解消して、豪雨時の冠水を防ぐことができます。ご自宅周辺の雨水マスの清掃にご協力ください。問い合わせ道路課4774596、4774908。受水槽は毎年検査が必要です。市の水道水を受水槽に溜めた後、飲み水などとして供給する受水槽の設置者は、毎年厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、受水槽の管理状況について検査を受ける必要があります。 検査を怠った設置者は罰則が適用される場合があります。問い合わせ水道施設課477-5798、環境課424-2621。6月は環境月間、6月5日は環境の日。身近な環境について知ろう。市内の水質大気に関する測定結果をお知らせします。河川の水質測定結果、柳瀬川、黒目川、環境基準達成。大気測定結果、二酸化窒素濃度、環境基準達成。詳しい測定結果は市ホームページをご覧ください。緑のカーテンを作ってみませんか。緑のカーテンとは、つる性植物を育てて夏の暑い時期に壁や窓をカーテンのように覆う取り組みです。植物の葉が直射日光を遮ることで、室温の上昇が抑えられたり、植物の蒸散作用で気温が下がったりするなどの効果があり、地球温暖化対策として全国に広がっています。高化学スモーク注意報等の発令、PM2.5 の注意喚起の実施、注意報・注意喚起などの発令・実施・解除は、防災行政無線及び Twitter、Facebook で情報発信します。平日の会長時間のみ。また、県がメール配信サービスを行っています。注意報などの発令中や注意喚起の実施中、健康被害に遭わないために、不要不急の外出は控える、屋外での激しい運動は避ける、換気や窓の開閉を最小限に、省エネナビを無料で貸し出し、貸し出し期間、貸し出し日から最長1年間、対象、市内在住で電気使用量の報告・アンケートにご協力いただける方、貸し出し台数、1世帯につき1台、機器の設置条件、ブレーカー付近にコンセント、延長化がある、ブレーカーから20メートル以内に受信機、幅19センチメートル、奥行き 4.2 センチメートル、高さ10センチメートルを設置できる。電気使用量が75アンペア以下。問い合わせ、環境課481-6769。安心・安全。感染症対策を踏まえた避難を。避難先の検討。自宅や親戚、知人宅に避難ができないか、ハザードマップで災害リスクを確認しましょう。避難時の持ち物。水や食料のほか、マスクや体温計、タオル、防寒具などを持参しましょう。避難場所での感染症対策。避難場所では、マスク着用、手洗い、咳エチケットのほか、換気、消毒、検温、健康管理チェックリストへの記入などにご協力ください。なお、発熱者などがいた場合、速やかに別室へ案内します。車中泊スペース。避難情報発令時、市民総合体育館及び総合運動公園の駐車場を車中泊スペースとして開放します。問い合わせ、危機管理課477-2502。耐震診断、耐震改修などの費用を一部助成します。対象、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震診断、耐震改修及び建て替えを行う方、契約前に要申請、申請期限、助成金申請年度の2月末、耐震診断または工事を終えて完了報告書の提出まで、申請及び問い合わせ、建築開発課477-4519。ブロック塀等撤去・築造工事の費用を一部助成します。対象、市内の登録業者に依頼して、ブロック塀などの撤去・築造工事を行う方、契約前に要申請、申請期限、助成金申請年度の2月末、工事を終えて完了報告書の提出まで、申請及び問い合わせ、建築開発課477-4309。避難情報の名称が変わりました。災害が差し迫った際、市が住民に行動を促すために発令する避難指示などの情報を総称して避難情報といいます。この避難情報をより分かりやすくするため、今年度から避難勧告を廃止するなど名称が変わりました。今後、避難指示が出た対象地区では全員避難してください。 広報新座5月号に同窓した洪水・土砂災害ハザードマップに家標を貼り付けてご活用ください。切り取り線があり表があります。警戒レベル、行動を促す情報、状況、住民が取るべき行動の順です。警戒レベル1、早期注意情報、警報級の可能性、今後気象状況悪化の恐れ、災害への心構えを高める。レベル2、大雨洪水注意報、気象状況悪化、自らの避難行動を確認。レベル3、高齢者等避難、災害の恐れあり、危険な場所から高齢者等は避難。レベル4、避難指示、災害の恐れ高い、危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに必ず避難。レベル5、緊急安全確保、災害発生または切迫、命の危険、直ちに安全確保。市は警戒レベル3以上を発令するとともに避難場所を開設します。警戒レベル5、緊急安全確保は状況を確認できた場合に発令するため、必ず発令されるとは限りません。警戒レベル4、避難指示は昨年度までの避難勧告と同じ段階で発令します。警戒レベル3、高齢者等避難は、高齢者等以外の方も必要に応じて普段の行動を見合わせたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。表終わり。問い合わせ危機管理課 4772502